医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今日は喘息患者と職場の問題と題して、半蔵門病院副院長で NPO 法人環境汚染などから呼吸器病患者を守る会エパレク理事長の灰田美智子さんに伺います。
都内の半蔵門病院にお邪魔しております。今日は喘息患者と職場の問題と題して、半蔵門病院副院長の灰田美智子さんにお話しいただきます。先生、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
はじめに、仕事と喘息の関係を医療の現場ではどのように捉えていらっしゃるのか、先生のご専門の立場でお願いいたします。
喘息患者さんはたくさんの方をお見受けしてますけれども、発症年齢が様々で、ある方は小児からずっとかかっておりますし、ある方は中年から、ある方は老年からということがあるんですけども、非常に多くの方が小児期に発症するもんですから、若い頃からずっとこう患っていらっしゃるわけですね。ですから18歳とか20歳とか22、3歳の頃に就職するときには、喘息をずっと抱えながら就職しなければならないので、どんな職場に就職するかによってとてもお体の負担が大きくなるということが大きな問題になります。私たちは職業に関連する喘息の場合は職業関連喘息と言っております。でこの中には、職場についてその職場の悪い環境のいろいろな煙とかですね、匂いとか、そこにある物質によって喘息を発症してしまった場合を職業性喘息と言います。でそれとは別にですね、もともとあった喘息が職場環境で悪くなった場合を作業増悪性喘息というふうに分けて考えております。で職業喘息の場合は本来職場で発症したわけですから、職場を離れればそれで良くなるというふうに言われてるんですけども、実際調査をしてみると、職場から離れたからって良くなる方は 30% ぐらいで、やはりすでにもう大きな発作を起こした方とか、長く職場に勤めてしまった方の場合はそう簡単には元に戻らないということが言われています。また作業増悪性喘息の方の場合は、もともと喘息があったわけなんですけれども、職場で具合が悪くなったとしても、なかなか解雇されることを恐れて、自分が喘息であることを周囲の皆様に言わないために、喘息で悪くなった時に思ったほど周りの方にご理解とご支援をいただけないために、思わぬ重症化することがあるので、専門の医者から見るとちょっとそのあたりがご本人の自己管理がですね、行き届かなかった場合に大事に至ることがあるので、そこを大変心配しております。
それではですね、喘息は過重労働に伴う感冒などによる重症化の事例があるということで、また過労死相当の喘息死の事例などもあるそうなので、そのあたりを教えていただけますか。
喘息患者さんは普段元気な時は全く普通の方と同じように元気でいらっしゃるんですけども、風邪をひいた時に大発作を起こした場合に、急な発作で比較的短時間で亡くなる方がおります。以前喘息死問題を調査したところ、急な発作で亡くなる方、つまり、発作を起こして1時間以内に亡くなる方が約 13% 程度で、9人に1人の方は1時間以内に亡くなるというデータがあります。また3人に1人は3時間以内に亡くなるというデータがありますので、職場とかですね、そういったところで急激な発作を起こしたときに、周囲の方がそれを気がついてすぐ救急車を呼んでいただくとか、本人もですね、そこまで悪くなる前にちゃんとご自分で助けを求めるだけの普段からの訓練とか、普段からのその周囲の方の協力を得られるための体制を組んでおかなければいけないんですけども、その部分がどうしても不十分になることが多いので、やはり職場で悪くなった時の対応に関しては、普段も主治医が気をつけて見ているような状況なんですけど、時々うまくいかなくて残念ながら命を落とす方を見ております。
次にですね、就業年齢の患者さんはどのくらいいて、そしてどのような社会的な問題があるのか教えていただけますか。
喘息患者さんを見てますと、やはりどうしてもご自分が就業年齢であれば自分で生計を立てなければいけませんので、やはり仕事に出ていかなければならないわけですね。で実は15歳から64歳の働く年代の通院患者さんは全国で34万人と言われてまして、これは喘息患者さんの 33% に相当しまして、他の年齢層よりも 多いということが問題になっております。でこの年代の人たちがやはり過重労働で亡くなってしまう方が多いんですけれども、だいたい過労死という扱いは受けれないで、本人も喘息があったから仕方がない、家族の方も本人が病気だったから仕方ないと言って諦めてしまう方が多いんですけども、実はですねこういった事例で過重労働とか勤務がきつくてそのためにひどい発作を起こして、亡くなった方の場合に労災が適用できる可能性も十分あるんですね。でこのことをぜひ知っていただきたいというふうに考えております。で亡くなった方たちだけではなくてですね、実は喘息が再燃したり悪化して長期入院してしまったっていう場合も休業保障とか療養保障とかが給付されることもありまして、そうしますと安心して療養に専念できる、そういう権利があるんだということをぜひ知ってていただきたいと思いますし、労基法の19条でも業務上の休業では解雇できないこと、そういうことがありますので、ですから喘息があるからといって決して全てこう不利になるわけではないので、必ずこういうことをきちっと知った上でですねご自分の身を守っていただければ、病気があっても安心してお仕事にすることができるのではないかなというふうに考えております。
そういった中で喘息患者さんを社会や患者関係者、医療従事者はどのように協力していけばよろしいんでしょうか。
まず一般社会の方にも喘息の方のことを理解していただきたいんですね。その上でですね、いろんな枠組みを作っていただきたいんですけど、少なくとも就職するときに喘息を告知しても不利にならないような環境を作っていただきたいのと、そういう方でも元気そうに見えても定期的に専門医を受診できるような環境を作っていただきたいのと、万が一大発作を起こしたときには周りの方も協力して入院させてあげたいとか、救急対応の時にはやはり周囲の上司同僚も協力していただけることと、喫煙をやはり避けさせていただきたいのと、アレルゲンや化学物質などの誘発物質に対する環境整備なども、喘息のない方もそのことを理解して協力してあげてほしいと思うんですね。で医者も重要な役割を担っていると思うんですね。と言いますのは、過重労働になっていることを患者さん自身が気がつかないことも結構ありますので、この方はもしかしたら過重労働に健康被害があるのかなと思った時にはよく問診をして、それをカルテに書いておくことによって、やはり患者さんの状況をよく把握できるということと、そういう中で患者さんたちが自らがちゃんと気づいたりとか自分も観察できるようなそういう視野をきちっと持っていったことによって、自分からここまではもう無理だ、ここからは先は援助が必要だという、そういったことをですねちゃんと自分で認識できるような、やはりそういう指導も必要であるというふうに考えております。ですから、ちょっとそういうことを含めてですね、一般社会の人も、それから特に担当する主治医はですね、本人のそういった働く現場での過重適用とかですね、過重労働を発見することからまず協力してあげないといけないというふうに考えております。
先生、今日はどうもありがとうございました。そして先生が理事長として取りまとめている患者の会があるそうなんですが。
はい、私たちはですね、環境汚染などから呼吸器患者を守る会という会を運営しておりまして、ここでは環境汚染ということも問題にしているんですけど、実はそういう中で被害を受けてしまって実際喘息を発症した方とか COPD を発症した方たちが、自分の病気がどんな病気かな、どうやって自分の身を守れるかな、どんな薬を使えば自分は楽になるのかなということを勉強してですね、管理を徹底しました上で元気になっていただくという、そういう会があります。でご自分が喘息なのに専門医になかなかかからない方とか、少しでも情報を得たい方はこの会の学習会にお立ち寄りいただければ、いろいろなところからの情報を集めておりますので、大変いい勉強になると思いますので、よろしかったらぜひ問い合わせの上ご参加してみていただければいいんではないかなというふうに思っております。
環境汚染などから呼吸器患者を守る会、エパレクという会だそうです。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
喘息患者と職場の問題と題して、半蔵門病院副院長の灰田美智子さんにお話しいただきました。
今日は喘息患者と職場の問題と題してお送りしました。お話は半蔵門病院副院長で NPO 法人環境汚染などから呼吸器病患者を守る会、エパレク理事長の灰田美智子さんでした。なお、環境汚染などから呼吸器病患者を守る会、エパレクでは、専門家によるミニ講演会と、 熟練患者を中心にしたグループ学習の2部構成で、毎月1回患者自身が自主運営しています。詳しくはエパレクのウェブサイトをご覧ください。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。